何ですか、右の奥歯の歯茎がちょっと腫れてましてね、いわゆる歯肉炎っていうやつだったと思うんですけども、そこからまあ、あのいわゆるバイ菌が入ったようでありまして、思い切りその歯茎が腫れ始めましてですね、でふと気がついて朝なんか変だなと思って鏡を見ましたら、顔の左半分が往年の獅子戸状になってましてほっぺたがパンパンに膨らんでですね、でいやいやこれはあの、まあ、周りであの虫歯とかでそういう風に顔が腫れているという状況であるという人を見たことは何回かあるんで、まあ、それについに私も陥ったということで、でやっぱ思いましたね、これあの左側だけがこうその獅子戸状なんですね、で右側どちらかというとあの獅子戸貝なわけですよ。でこれあの外に出て、まあ、堂々と街中歩けるかというとどうもちょっと気が引けるということで、できれば両方獅子戸状であった方がありがたいなと思ったりしたんですけども、なかなかそこはうまくいかず、まあ、ようやくあの今薬だとかなんとかであの治りましたけど、本当にね一時期どうなるかと思いました。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。こちら MLS におりますのは私榎田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州で陣取っているメガネが今日もギラッと光ってるおばちゃんはこの人です、
ラビアユコです。
しかも今日はなんかセンスかなんかをパタパタやっていますね。暑いですか？
暑いです。
ああ、
暑いです。
そこはエアコンがない部屋らしいですね。
はい、はい、壊れてます。
今何度ぐらいですか？
いやー何度でしょうね。ちょっと温度計がどっか行きました。あ、あった。
はい。今温度計を手に取ったところです。
30度。
やっぱそれぐらいです
ね。30度。
ああ、いいじゃないですか。体温より低くて、はい、よかったですね。
体温より高い、低く、ひゃまた低い。
体温より低からで30度だから。ええ、体温より高かったら大変じゃん。まあ、ということでございまして、今日はね、本当あの、バタついておりましてね、あの、いろいろその、あの、裏方では今もうあの、あっち側のイースタではまだ、あの、パソコンさんが一生懸命頑張っていろんな作業をやってるんですけど、本当にあの、大変な状態であります。では、お便り行きましょう。こちらは、東京都豊島区からいただきました。55歳洋服屋、ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの。
ありがとうございます。
たたたた大変です。東京から熊本の話題をいただいております。熊日新聞、熊本日日新聞が報じたところによりますと、熊本市中央区の白山工区の八町内ですね、八町内の自治会が分裂の危機です。まるで令和新選組のガバガバ運営みたいじゃありませんか。どうなっているのか詳しく解説しなさい、ということで、白山工区に近い、割かし近いところに住んでいる平上優子さんに聞いてみましょう。どうでしょうか。
なんでそれが新聞でニュースになるんですか。
自治会が割れるっていうのはなかなかさ、滅多にないと思いますよ。だってでどういうことで割れるのかっていうのを、これはあのすぐ近くの近隣住民である平上優子さんに伺おうということです。はい、どうぞ。
全然近隣でもないですけど。
いや、うちから比べりゃ嘘みたいに近いやないけ。チャリで行けるとか、もうチャリで15分もかからんやろ。白山八丁内でどのあたりかわかる？
わかんない。
まあほらあれ何通りって言ったっけな、昔、ウンババ中尾の家があった通りは何通りって言うんだっけ、あれ。 すげえ、スーパーキッドがあろったんや、あの国部じゃない、どこだっけ、あれ、国部店どこだっけ、
八王子通りですか、
八王子通り、そうそうそう、あそこの近くよ、そう。で、これは、聞いたことがあると思いますけど、ここの八丁内の自治会長さんにどうも問題があるようで、で、この自治会長さんは、キラウエグさんも多分聞いたことがあるっていうか、多分、ああ、あの人かと思うような人で、この人は女性なんですけど、熊本の、漁協の組合の、まあ、幹部、まあ、具体的に言うと組合長とかやってたような人で、その前、まあ、それと同時進行で熊本市議会議員もやっていた人で、で、やったら揉めてる人です。北口さんっていうね、北口和子さんっていうね、はいはいはいはい、この人が、市議会議員で亡くなっちゃったじゃないですか、いろいろ揉めて、いろんなトラブルを起こして。そして、
亡くなっちゃった？
いや、じゃあ、市議会議員で、いわゆる議席を失っちゃったじゃないですか。
あ、びっくりした。亡くなられたかと思って。
いやいや、死んだら自治会長はできんと
だい。だからですよ、亡くなっちゃったで何だろう。
で、それで、ね、で、それで、ちゃんとした、総会だとかをまともに開かずに、勝手にいろんなことを決めてたらしいんですよ。この北口さんが、はい、それじゃいかんだろうということで、まあ、見識ある地元住民の方々が立ち上がって、なんとかしろと、ちゃんと総会を開くなり、なんとかしろと言ったけれども、一向にそれが拉致があかんので、だったらもう、この際、もう、自治会を抜けさせてもらうと。で、みんなで抜けると。抜けた上で、抜けた人たちで、新たな自治会を作ると。という、今騒動になりつつあるわけですよ。まだ分裂の危機なんで、まだ分裂までは至ってないんですけど、今後どうなるかってことで、それを熊日新聞が独自スクープとしてですね、素晴らしいですね、伝えたということでありまして、まあこの後令和のネタも出てくるんですけど、やっぱちゃんとしたルールに従ってこういう議決というか会議というか総会というかそういうものには粛々と行うべきものであるわけですよ。そう決められてあるんでね。それをその決められたことをまああえて無視したり、ルールをねじ曲げたりして違うスタイルで勝手にいろんな物事を決めたり、いろんなことをするってことはもうこれもあってはならないことなわけですよ。でそれをこうやってしまうやつがやっぱおるんだなと。で、それをまあ、今回この図らずも、熊本のこの白山八丁内が、の人々が、まあ、それを問題提起しているということは非常に面白いなと思って、今取り上げているわけです。で、これ熊本日日新聞が伝えた記事を、まあ、紹介させていただきますと、元熊本市議会議員の北口和子氏、68歳。が会長を務め、数年前から総会の書面開催ってことは、実際に皆さんで会場に集まって会議をするっていうんじゃなくて、もう書類でやりました、 OK でしたってことで勝手に決めちゃってるってことだと思いますけど、書面開催が続いていた熊本市中央区の白山工区第八町内自治会で、会長らの運営に疑問を持つ複数の住民が近くこの自治会を退会し、新たな自治会を立ち上げるという、そういう見通しとなったということが、熊日新聞の取材で分かったと。で、執行部に対面の総会開催、要するにみんなで集まってやりましょうっていう、そういう総会の開催を求めても実現しておらず、事態の収拾が見通せないと判断したということで、これでこのままその分裂するということになれば、同じ町内に2つの自治会が、まあ、両立併存する異例の事態になるということになります。で、一般的に自治会の予算書や決算書は総会で承認が必要である。まあ当然ですよね。で、住民の方々には書面開催では自治会活動が不透明になるとの問題意識があって、で、自治会の2024年度の決算書によりますと、熊本市から自治会振興補助費、補助金ですね、あるいは防犯灯、まあ、街灯ですね、街灯などのその電気代だとかの補助費、補助金という名目で、35万8600円が交付されている。で、この住民の方々によりますと、 町内には約460世帯が暮らしており、現在有志と言われる方々は、今年 1月から2月までの独自のアンケートを、回覧で実施で、6割弱となる約270世帯が閲覧をし していて約220世帯が、まあ、この現在 その北口会長に対する改選、もう一遍ちょっと選挙で変えたがいいんじゃねえかって話だよね、改選や大会もうやめろと、いうのを望んでいたと。ただまあ言ってみれば約半数の住民所帯が現在の執行部に対して疑問を持っているということですね。で中心メンバーとなっている白山校区社会福祉協議会長の飯星さん73歳ともう一方いらっしゃるんですけど、この方は集会で特定の方向に誘導するものではないと、どの選択肢を選んでも町内での活動生活や日常的な関係を損なわないよう配慮すると説明し、そして独自に用意した大会届を、まあ、希望される方々に配っているんだそうです。で大会届は5月19日までに98世帯分が集まっており、近く弁護士を通じて会長側に提出すると。で22日には新しい自治会だ、22日だからこれは昨日ですね、新しい自治会の説明会を開催し、希望する加入を希望する所帯を募り、7月には総会を開こうとしているということだそうです。まあこのなんせ北口和子だからねもう敵がなかなかこれ、この番組をお聞きの方でもなかなかピンとこないと思いますが、北口和子で検索してみてください。北口は北ですね。東西南北の北。で、口は口。だから要するに、新宿駅北口みたいなもんです。北口さん。北口の数。数は昭和の和。子は、子供の子ではありません。天皇の能です。皇室の皇。スメラギ。すげえ名前ですよね。この北口和子さん68歳、この人が何を今までやってきたかってことを、まあ、ウィキペディアとかにもたっぷり載ってますんで、それをご覧になれば、大概のおばちゃんであることがわかると思いますけど、この人が、まあ、お手盛りで好き放題やってるんだな、という。私もこの北口さん、北口和子さんは、3、4回、目撃っていうか、割と近くで目撃していまして、お話ししたことはありません。うちの IBB 関係者で北口和子さんと親しくお話をしたことがあるという人は一人おります。立花幸恵さんは、詳しかったようで、彼女が展開していた熊本市民病院じゃなくて私立産院かの、統廃合問題の時に、実はこの北口さんは割と熱心に動いてくれてたということで、それの、まあ、代表者を務めていた立花幸恵が、北口、当時議員になったのかな、と話をして、その時はかなりいい人で、そんな悪い人には見えなかったという話でした。で、その後、私が、近くで見るようになったのは、熊本市議会議員で、赤ちゃんを、自らお子さんを議場に連れてきて大問題になったり、あるいは、喉を痛めていて、このままではまともに声が出ない、答弁、質問するのに問題があるということで、こっそり、龍角散喉飴を口に含みながら、質問をしてたら、それを咎められて大問題になった、今も、議員さん辞められましたけども、当時女性議員の方がいて、その人の取材を私ずっとやってましたんで、熊本市議会に、傍聴にも行きました。で、そうすると、傍聴席の割と近いところに、この北口議員が、席があって、何やってんだろうと思って見てましたら、すっげえ分厚い土地だと思いますけど権利書をずっと読んでましたね。でこれはその質疑とはっきり言います、何の関係もないことやってます。で、あ、こいつダメだなと思って、これ大概だなこのおばはんと思って、でそして見ておりましたけど、その何ヶ月後かに市役所の職員を恫喝する事件を起こす。で、そういったものによって最終的に、議席を失うことになっていくという、まあ、そういう話なんですけど。まあ、ともかく、自治会というものに対しての思いとか考えとかっていうのはやっぱりもう最近だいぶ変わってきていて、もう自治会に入りたくない、関係ないって言ってる人も増えてるわけですね。例えば、マンションに勤め、マンション住まいの方とか、そういった方なんかは、 なんかこう、やっぱピンとこないでしょうね。一戸建てじゃないし。で、いわゆる町内会費、自治会の会費ですね。それ払ってくれって言っても、嫌ですって言って払わない人結構増えてんですよ。で、まあ、一月1000円ぐらいですかね。今大体どこでもそうだと思うんですよ。だから年間1万円から1万2000円ぐらい取られちゃうわけですよね。で、それに対してそれを高いと。要するに恩恵に預かってないから嫌だっていうようなことを思う方がいらっしゃるんですけど、実は、まあ、歩道をね、照らす、明るく照らす街灯だとか、そういったものなんかの、その設置費用だとか、いろんな手間が自治会の、まあ、いろんな、本当に大変な手間がかかってるんだけど、それに対してあまりそういう思いがこう、至らない方が多いし、それと自治会によっては、例えば、その子供会だとかのいろんなイベントであったり、あるいは防犯、あるいは防災のイベントであったり、福祉もそうですね、そういったのいろいろやってるんですけど、それに対してなんかあんまり自分たちは関係ないと思って突き放してる方もやっぱ増えちゃってるというのは事実ですね。で、私も、ちょっと前まで、こういう自治会の皆さんをお世話するような、仕事を大阪の某区役所で私1年ぐらいやりましたんで、よくわかるんですけど、中にはですね、大阪市の市役所の職員でありながら、その、自治会に入ってないやつとかいるんですよ。自治会のことはよく分かってるけども、金払いたくない件払いませんとかっていう、そういうやつがいて、こんなのはいいのかっつって怒ってる会長さんとかがいたのを実際に見ましたけどね。で、まあ、いろんな思いがあるんでしょうけど、まあ、ともかくここでは、不透明な、運営が続いているということに対する地域住民の方々の熱心な方々のその憤りというものが爆発してるんだということですが、木田さんどういうふうに思いますか、これは。
マンションはちょっと分かんないですけど、マンションでそういう自治会とかそういうのあるんですか。
いえ、だから例えば、その南町内に建ってるマンションは全部そこに入らない艦隊。マンションとか別に一戸建てとか関係ないんで、そこに住んでるか住んでないかの話なんで、
ええ、で回覧板みたいなの来るわけですか。
入ればね、自治会に入れば。
うーん、
ええ、平井さんのところはもうたっぷり会費払ってらっしゃるようですけど、回覧板来ますか。
来ますよ。
ということは払ってるってことです。
払ってますよ、ええ、でもその皆さんのね、お金からいろんなそのね、ゴミのあれとか、ああいうね、ええ、
さまざまなその行事に使われるわけです。しかもそれをその世話人の方々ってのは割とね、どこも大体そうなんですよ、高齢化してましてね、なかなかその現役世代はなかなか参加できないわけですよ、仕事も忙しかったりいろいろあるんで、まあそういうまあもちろんそのお年寄りの生きがいになってる部分も確かにありますから、それはそれで悪くないんですけど、ただ
だから、
なんかいろんなね、押し付けちゃってる気がするんですよ。そういう自分たちが住んでる町を良くしていこうっていう思いをどっかで押し付けで、ちなみにですけど、私が大江、あの時は大江三丁目、熊本市中央区大江三丁目の、大江七丁内にいた時に、うちの親父が生きてた時は、私の種だけは自治会に入ってなかったです。なんでだか知ってます？
知らないです。
もともと入ってたんですよ。大江、その七町内に引っ越してきたのが、1970年のあれは多分、9月か10月だったと思うんですけど、それぐらいに引っ越してきて、その瞬間から自治会費を払ってたです。うちのおふくろが毎回払いに行ってたし、自分も当番になったら集めに行ってましたよ。で、おふくろが死んで、ちょっとしてから、親父がなんか知らんけど、憤慨して帰ってきまして、どうしたんだって言ったら、今、老人会に行ってきた。で、飲み会だったと。で、そこで、町内会長、これがね、長期政権だったんですよ。俺が、だから小学校1年生の時から、俺が二十歳過ぎるぐらいまで、ずっと同じ人が会長やってて、ほんで、なんか、町の動きもなんか緩慢でね、なんかね、何やってんだろうってみんな思ってたんだけど、うちの親父がその会長の横にたまたま座っちゃったらしいんだな、その宴会で。で、うちの親父も空気読まないバカなんで、その会長に向かって、 ところでさ、会長さ、あの集めた金何に使ってんのあれ、ね、役に立ってんのかあれっつってなんかちょっと小馬鹿にしたらしいんだな。でそしたらあのその会長がもう劣化のごとく顔真っ赤にして怒って、お前のことあるやつは抜けてくれっつって、もう今すぐ帰れっつってうちの親父追い出されたんですよ。でもうだからもう絶対に金払わないっつって、うちの親父はもうあの自治会抜けたっつって、でその後もう次々に謝りに来たよ、あの何あの、うん、その7町内の役員の人たちが。そのあの木田上優子も多分あのなんとなく覚えてるかもしれないけど、大江小通りの真ん前にあるあの文房具屋さんの親父とかさ、もう次々に来たね、さ、もうあのちょっともうお怒りでしょうけど怒り沈めて戻ってきてくださいとかって言ってたけど、うちの親父は一度もうあのもう一度そういうぶち切れると絶対にあの戻らないからね、あの男は。だから俺は絶対嫌だっつって、それでまあで親父が死ぬまでずっとうちは入ってなくて、で親父が死ぬや否や死んだらもうなんかもう間髪入れずにその名前出してもいいんじゃない、後藤文具店があれやってきて、谷田君、まあ私は本名は谷田ですから、谷田君あのもうお父さんはね、あのしてあやしてもう怒りだったけども、本当あのお父さんのお怒りはようわかる、うん、でもねもうあの会長も変わったし、って会長その後藤文具店に変わったんですよ変わったんで、あのもう一遍あの谷田君のことはあのねいろいろ活動してる人には入ってほしかけん、あのもう一遍ちょっとあの入ってくれんだろうかって言われてでも嫌だとも言えないんで、あいいですよっつって、でそれからしばらくは会費払ってずっとあの七町内にいましたけどね、そのあの熊本地震であの離れるまでは。でまああのなんかね不透明なことやってるやつは確かにいます、その自治会によっちゃ。であのクリーンで本当に地元 の方々のために本当にその熱心にやってらっしゃる方もいます。でさらにはあのいろんなね、本当みんなで力を合わせてやりたいっていう人と、もうみんな力いらんと、俺たちだけで上手にやってみせるから俺たちに任せとけっていう親分肌もいるんですよ。これがねその自治会の色カラーでもあって、しかも同じじゃないっていうところの難しさがあるんですね。だから僕はあのそのね、さっきも言った1年弱か、あの行ってた地域でも、もう本当に違ってたんで。で、その、いや、まあどちらかというとやる気がなくて、言われたことは粛々とやりますっていうところの人たちと、あの、任せとけっていう親分肌のやつ、まあどっちが好きだったかっていうと、俺は親分肌の人とは話が合いましたね。で結構その親分肌の人からは好かれてましたけど、そうでない人から見られるとなんかうるさ方に思われたかもしれないなというようなことをちょっと今思い出しましたけど、さあこの熊本の白山ね、白い山と書きますね、白山って思あの読む方いらっしゃるかもしれません、白山なの、白山八丁内はどうなっていくのかちょっと私も注目していきたいと思います。続きまして、こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました、39歳和風パティシエ、ラジオネームキラユアキラ姉さんの下僕、
ありがとうございます。
ただ大変です。コロナ禍で一時的に減っていた急性アルコール中毒の搬送患者が一転して増えているそうです。東京消防庁のまとめで、東京都内で急性アルコール中毒で搬送された人は2019年は18,212人でした。そしてコロナ禍に入った2020年は11,291人、そして2021年はもう1万人切りまして8,951人と、まあ激減ですね、減少しました。でその後コロナ明け以降は3年連続で増え続け、2024年は14,190人となっています。ちなみに搬送されるのは、まあ、若者が多く、2024年は20代が6668人と全体の 47% を占めていました。年代別では30代が約 16%、 60代以上いるんだな、 15% の順です。20代未満も約 3% いると。ところで、ビールを5トン飲んでもびくともしない吉良雄師匠にその、秘訣を伺いたく存じます。 これからまた収録が終わったらまたビールを5トンから5、6トン飲みに行くんだと思いますが、いかがでしょうか。
いやもう5トンは飲めないですね
いや前は飲んでたんですか5トン。
いや前も飲んでないですけど、はい、もうビール自体がもう、はい、あでも
なんすか
この間3杯飲んだか。あでも生ビールじゃなくて、はい、あのミノービールですね。ミノービールの、はい、あのま、サーバーから出して、
そりゃタッカトバ飲みよっとね。あただ
ってミノービールそこしか置いてないから。
熊本でミノービールば売ってるとこがあるとね。
そうなんですよ。
あらそうね。
でそこでサーバーから出す、はい、ゆずのやつと、はい、白桃のやつと、はい、あと瓶のミノーのパパなんちゃら忘れちゃった。
まあ、それは飲んだというか、
ね、それは飲みました。美味しくてゴビゴビと。
ああそうですか。じゃ あ, あの、はい、今度大阪に来た時はスパイス研究所に連れてってあげましょう。
スパイス研究所、
そういう居酒屋があるんですよ。ミノービールをあのやってるところで
いろんな、いいですね。ミノービール、
あの突き出しがもうあのカレーのようなものが出てくるんですけどね。まあ、カレーっていうか、まあ、そのあの酒に合うものがね、私もあの会員になってるんで、突き出しは無料でもらえるんですけど嬉しいですね。ということ
で、でももう、ね、あの最近そこまであの急性アルコール中毒って飲まない若者が多くなったから、なんか減る方に思ってたんですけど、そんな多いんですか。
これね、あの一部報道によりますとね、酒に慣れてなくてどれぐらい飲んでいいかわからなくなって結果的に急性アルコール中毒になってるって若者が増えているというような報じ方をしているところもあるようです。なので
もその人たちが急激に今年になってそんなね、
いや例えばちょっとお酒飲んでみようかっていうのはやっぱり好奇心で誰にもあると思うんですよ、若い子でね、
だからですよ。
で飲み始めて、やっぱその周りでその例えばその世代を超えて、例えば会社だとかで先輩やその上司だとかがいる中で飲むとなったら、俺君それ飲みすぎだからもうやめとけよとかって誰か言う人がいるはずなんだけど、まあいない時もあるかもしれないけど、でまあともかくそういうあの歯止めをかける人がいないっていうことで、そのどれぐらい飲んでんだかわからないみたいなところで、もうみんながみんなもうなんかもうぶっ壊れるみたいな、そういうようなことが多いというふうな、まあ記事を見かけたことがありますけどね。まあそれだけじゃないと思うけど。で、あとお酒の種類に関しても、例えばそので缶チューハイとかでもストロング系とかっていまだにやっぱあるじゃないですか。あの一頃よりはストロング系ってちょっと減らしてきてるような気がするけど、それでもアルコール度数が 7% とかっていうのが結構主流だと思うんですよ。で口当たりのいい、じゃあまあ要するに飲みやすい、まあ、気がつけばグビグビ飲んでしまってるみたいなのがあって、確かにあのストロングチューハイ 9% ってやつはあれ一缶飲んだだけで結構やばいんですけど、その
じゃあそれはですよ、はい、お店ではなくなんか自宅とか友達ん家とかで飲んでなるっていう方が多いってことですね。
かもしれない。
だってそういうのお店に出さないじゃないですか。
いや店で出してないわけではないけど、出してるとこもあるけど、あのもっと濃いとこ、うん、あの要するに濃くして出すとこもあるからね。だから一概には言えないけど、まああの、あんまり店行かないんじゃないですかね。要するに店で飲むと高いじゃないですか、若い子からすれば。やっぱ、その、もうコンビニだとかスーパーで買ってきたやつで、うちでその、なんかカルビーかなんかの袋を開けて、それで飲むってやつの方が多いんじゃないの？で、だもんだから、その、例えば、ストロング系のチューハイのロング缶を3缶ぐらい飲んだら結構出来上がっちゃうからね。でそこからもうわけわかんなくなってさらに飲んじゃったりするなんていうことがあると、それはまあ、 あのどうなるかわかりませんっていうことだと思いますけど、まあ私もそうですね、だいぶ酒は弱くなりましたけど、もう飲むパターンが決まっちゃってるっていうか、まあ、 あのまず外で飲むにしたって、あのまず入り口でビールいくらやっていうのをまず見て、それでよし大瓶380円、よしこれならよしと、まずそこからですよ。だから大瓶380円って書いてないとまず入りたくないというね。大瓶660円とか700円とかあったらもうあ論外、全然あまたいつかいつの日か会いましょうみたいな感じで、それででまずそれと瓶ビールが300何十円とかで、しかもそれが中瓶じゃなくて大瓶で、で あとはその酒の魚になるお刺身とかそういうあのやつが、まあ例えばカツオのたたきがあるないとかっていうのは、これは大きなあの要素になりますね、私の場合。でカツオのたたきがいくらなんだろうかって、カツオのたたき、350円、よし OK これなら入っていいというようなことで入りますんで、でそれでまあ、あとは何ですか、お通しがないとかね、お通しいらないんで、まあお通しあってもいいんだけど、それがすごいいいお通しならオッケーなんじゃない、なんかもうふざけるなってお通しあるじゃないですか、ただ枝豆が出てくるとか、何のために出てくるんだか分かんないのが、それはいらねえとか思う。だからそういうようなことでいきますんで、まあ限界を決めていくんで、その今日はもう2000円までしか払わないぞとかっていうのを決めていくんで、その何せあのね、あの贅沢ができる今身分じゃないので、まあそういうようなことで言ってますよ。それで、飲むやつも、そうですね、前よりはなんか、まあ、焼酎も飲むには飲むけど、そこが焼酎が安かったらですよね。で、安くなくて、意外と焼酎って意外高かったりするんですよね、お店でね。で、そうすると、まあ、私がよく行っている、京橋ホールとかですと、店が限定されてしまうんですけど、京橋ホールだと、日本酒がね、お酒が1合160円ですから、10合、つまり1升を飲んでも1600円なわけですよ。そこは。ありえない値段なんですけど、で、まあ、そんなには飲みませんから、だいたい2、3合を飲んだって、ね、知れてるじゃないですか。ね、で、まあ、500円ぐらいでいけるわけですよね。で、ビールでしょ。それで、お作りも300円ぐらいですから、やっぱなんだかんだで、1,500〜1,600円ぐらいでもうオッケーですっていう感じですよね。それで、楽しく帰ってくるんで、急性アル中にもなんないし、二日酔いにもなんないですね。という、やっぱこう、ある程度出せる金額を決めてから行くのが一番いいのかなっていう、そういう、えのきださんの今の飲み方なんですけど、まあ、きらめさんのように、高級なミノービールとかを、ね、一杯あれでしょ、だって一杯3,000円ぐらいするじゃないですか。
いや、しませんけど、そのアル中の統計なんですけど、
はい、
その、どういう状況かっていうのも分かってないんでしょ、だからほら、家で一人飲みとか、あとお店での。
ここで出てる数字は単に、急性アルコール中毒で、救急搬送された人
なん、ね、ここの会計が分からんですね。
うん、会計じゃなくて、
誰が電話してるのかも分からんし、ある、だって救急車で運ばれるだけでしょ、結局。
まあ、それは東京消防庁に詳しく聞いてください。私もそこまでは調べてないですけどね。
はい、大丈夫です。
ということで、皆さん本当に楽しく飲んでいただいて、お気をつけいただきたいなと思います。一旦 CM に行きまして、この後は、今日は B 枠ですか。ということで、一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
こちらは北海道札幌市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームスペシウム光電、
ありがとうございます。
令和新選組が4度目の、4度目となる総会の、開催を拒絶しました。解説を見事に一行できましたね。これはね、東大阪の伊藤祐樹、市議会議員のが、X、ツイッターで、まあ、伝えてくれたことによるんですけど、ついに令和新選組は自ら民主主義の敵となった。党規約に基づき構成員の4分の1以上が求めた臨時総会の開催を拒否、これは明確な不法行為である。そしてその理由を見れば、またしてもその主党性、私の党ですね、私の党、主党性が鮮明である。要は、開くも開かぬも、開くも開かぬも代表次第、馬鹿げている、政党よりはヤクザ組織に近い実態、さらには情報漏洩を理由にしていることについて、 それを理由に不開催にできるなら、不開催にしたければ情報を漏洩させればいいことになる。それから情報を漏洩ゆえに自由な議論ができかねるとのことだが、それは誰がか。我々開催を求める者はむしろ総会自体の公開を求めている。全部公開で何ら問題ない。では執行部側か。それでは今党がやっている国会を傍聴者で埋め尽くすとやら、つまり公開を求めることと完全に矛盾しているではないか。このあからさまなダブルスタンダードを恥じずに行われる公願さ、恥を知るということがない。党が今やっていることさえ自ら、なんだこれ、自義だと、選手たに、等しい自らの秘密主義というふうにまで書いてあるんですけど、まあそこでその回答文というのがありましてね、令和新選組幹事長部局っていうのがその開催を請求した人たちに回答した文章がありまして、それを読んでみますと、この度構成員24名による臨時総会開催請求書を受領しました。党運営や党内議論に強い問題意識を持ち、党をより良くしたいとの思いからのご請求であると受け止めています。その上で党本部として直近3回、まあ、これまで3回やってるんですよね、臨時総会後の状況を慎重に検討し、外部指揮者専門家にも相談した結果、今回は、総会を開催しないことといたしました。理由は大きく2つ。第一に、請求書で提案された議題が総会の本来的な審議事項には当たらないため、うんたらかんたら。第二に、臨時総会であれ意見交換会であれ、公開を予定していない情報を流出した者が未だ特定できていない中、党内において踏み込んだ内容の討議、意思決定及び情報共有は困難であるというようなことを言っています。この流れ、木田さんもちょっと見てたと思うんですけど、どういうふうに見ますか？
じゃあそれって、解決しない限りは総会は開かないってことでしょ、その情報漏洩のやつとか。
いや、だからもう、
あと、
ね、ええ、どうぞ。
もう茶番というか、なんか、馬鹿げてますね、なんか。
ええ、まず、これ、冒頭書いてあることで、外部指揮者、専門家にも相談した結果、まあ、今回
開催。あれやねんって感じですね。
そうなんです。普通ね、こういったことで外部指揮者とか専門家っていう場合は誰なのかってことを出すわけです。例えば、よく言われるのはよく、どっかの大学の先生であるとか、弁護士さんであるとか、そういった人たちの名前が挙げられるわけですけど、それが出てこないってことは、これ、相談してるかどうかも怪しいわけですよ。で、その、前からそうなんだけど、令和新選組ってこのね、エアー指揮者、エアー専門家が出てくるわけですよ。名前が出てこないです。で、しかもこの、突っぱねる理由が、その、後付けで、その、そもそも、請求できて、請求が来たならば開かなければならんというものなのに、後付けで、その、難癖をつけて開かないってやってるだけなんで、もうめちゃくちゃです。で、ここで、こういうこともあろうということで、隠し玉を持ってた悪い奴らがいるんですよね。木田さん知ってますか？
いや、知らないです。
すっげえ悪いやつがいいんですよ。IBB って言うんですけど、今まで1回目と3回目の総会の音声を丸々 YouTube で公開したすっげえ悪いやつがいるんですよ。知ってます？そういうやつがいるのって。
ああ、それは分かりました。
ええ。なんで2回目が出てこなかったんでしょうね。
はあ、なんか魂胆があるんですか？
まあ、こういう時に、2回目は出しちゃろたいっていうことで取っとったがですよ。
わ、すごい、すごい、すごい、社長すごい。
今日はこの2回目の音声をね、聞いてもらおうと思うんですね。いや、この番組では流しません。この番組では流しませんけども、ともかく。
あ、本当ですか？マジっすか？
はい。で、だけんって今収録が遅れたったよ、今日はもう。
あ、すごいすごい。社長、すごいすごい。
今回ね、この2回目の音声が、はっきり言って一番。
そんなにすごいんですか？
いや、内容はすごいんだけど、はっきり言って聞き取りにくいんですよ。
あ、
音がちょっとね。
音が悪いってこと？
まあ、どう悪いかはちょっと、なかなか表現しづらいんだけど、
はい、
例えば山本太郎が、リモートで出てるわけです、相変わらず。 だから他の人たちはみんな地声で喋ってるから拾えてんだけど、山本太郎だけそのスピーカーを通しての音なんですよ、はいはい、でそのスピーカーの性能が良くないのかちょっと遠いのかっていうのもあって、なんか山本太郎の声がなんかちょっとかすれちゃってて、あのクリアに聞こえないんですよ、その現場は。でそれをあの徹底的にあの聞き取れるとこまで上げました。IBB の技術力の確かさを今回もまたしても証明することになると思いますけども、
素晴らしい。
まあ、すでにあのこの QAC が流れてるこの瞬間にはもう流れてます。
おっと
もう今現在時刻、5月23日土曜日の現在17時ちょうどになったところですけども、すでに、YouTube 様のサーバーの中にはすでに入ってます。まだ公開になってないだけで、いつでも公開に切り替えればできると思いますんで、おそらくこの後16時半からの IBB ジャーナルサタデーの中で、その告知がもう出ますんで。
なんかすごいですな。
で、今晩はまた、バズるばい。また、本当に。ということ。
なんかあれみたいですね。
何でしょうか。
スターウォーズみたいですね。3-1-1とかなんか。
あ、そうなんですか。私、スターウォーズをよく知らないもんです
から。あ、そうか、知らないか。ごめんなさい。
スターウォーズは1976年だからの一作目しか見たことがないもんですから、その後どういう話なのか全然知らないんですよ。
いや、話は知らなくていいんですよ。その出し方がですよ。
ああ、そうなんですね。いや、特にまあ、あまり深く実は考えてなかったんで、最初に3を出したんですよね。3を。
うん、
3を出して、その後1を出して、もういいか2はと思ってたんですよ。正直。
うん、
もうこんだけ出しゃいいだろうと思って、でもやっぱ2は意外と重要だなっていうご意見結構ありましてね。でそういうのもあって、まあこれ出したがいいだろうと思ってたところに、まあ、こういうことになりましたんで、ある、まあ、令和の、まあ、関係者の方がこんなことを言ってます。これね、3回その臨時総会をやったわけですけど、その3回やって、今度また4回目ってことになるわけじゃないですか、今回請求したのがね。で、そう、何回やるんだよっていう、まあそういう声も確かにあると。でも、そもそも、最初の2回ね、1回と2回はね、これは執行部側が主催していると。まあ簡単に言えば山本太郎のとか大石明子が主催している総会であったと。で、3回目は、まあ、そのままだと拉致あかんということで、議長をその議員の中から出そうと、その参加者の側からというふうにその議案も提出したけれど、受け入れられず、結果的に高井貴副幹事長が、まあ、議長しちゃったと。確かにそうです。3回目で議案ももう無視して、でもうとにかく何もかも無視して、おしゃべり会の様子、確かそうですよ。だらだらだらだら、なんかご意見をみんなで並べるみたいな、これが、その、ちゃんとした政党の総会なのかと、私もうバカにしましたけども、もうめちゃくちゃななんか会合になってるっていう、そういう状況で、学級会以下であるという状態で、その参加した人はみんな頭来てたみたいですね。で、4回目は、きちんと議案や流れなどを作った上で、そして開催するべきであるとか、そういうことを提案してたんだけど、結果的に、まあ、保護にされたということです。まあ、非常に卑怯なやり方であるということです。大石明子が、山本太郎が。ということで、今日聞いていただく第2回の総会の音声、その中に出てくる大石明子も大概ですばい。これは。あれはもう、なんやこやつはっていうね。これは本当にたまげるほどの、ものでございます。ぜひまたこれも、聞いていただきたいと思っております。今日はね、ちょっとね、バタついてましてね、本当はね、B 枠もお便り2通ご紹介したいんですけど、ちょっと今日時間がないんで、B 枠もこの辺で締めくくりまして、とっとと C 枠に行きたいと思いますので、一旦 CM です。
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね。どっち向きね。
空港方って。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー、飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン。
どのお店も13,000円ぽっきり。
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。
バタバタであります。こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
たまには令和以外のネタでということでいただきました。はい、ありがとうございます。弟が東日本旅客鉄道株式会社こと JR 東日本の社員でして。あ、そうなんですね。某駅にて制服を着て勤務しております。先日久しぶりに我が家かっこ実家、あ、実家住まいなのね、に現れまして、家族揃って飲み会になりました。もう大変結構ですな。で、弟が鼻歌を歌い始めまして、何の曲と聞いたところ、 JR 西日本、あ、いや、 JR 東日本だ、ごめんなさい、 JR 東日本の釈迦だと。で、翌日気になって検索で、その歌を歌ってるのはサーカスの皆さんでした。最近あんまりサーカスって見ないですけど、まあ活動はなさってると思いますけどね。ちなみに、作詞は徳平雄一さん、これ多分一般の方だと思いますね。で、補作詞が伊藤明さん、作曲は森田浩一さん。豪華ですね。伊藤明さんといえばピンクレディ、Do Your Best の作詞とかですね。そして森田浩一さんは数々のヒット曲を生み出しております。森田浩一とトップギャラン、青春時代なども自ら歌っておりますね。あるいは、ちょっと前まで、お線香の星雲の歌も歌ってましたね。もちろん星雲の歌作ったのは森田浩一さんですけどもね。さらに調べてみると、JR 各社ごとの釈迦が、なかなかナイスなラインナップ。IBB の皆さんにも好きな曲が、あれば、お選びいただきたいということで、いただきました。キラビさんはこの、これ全部JR グループ7社の、社歌、あるいは愛称歌を聞きいただいたと思いますが、1番と2番を決めていただきました。一番好きなのは何でしょうか。
あの、山本さんのがいいですね。
山本太郎、
貨物のやつ。
JR 貨物、春夏秋冬。
うん、
ええ、
あとはもう、
群青の空ってやつね。
なんか、秋上がる雲。歌うまいですね。
うまいよあの人、前からだからギターもうまいし、普通にコンサートやってるぞあの人。
あ、本当ですか。
一応ラインナップ申し上げます。あ、で2番目は、
いやー2番目はどこも一緒ぐらい、わかんない。
あ、そうすか。
なんかピンと来なかった。はい、
あ、そうすか。ちなみに私はもうあのもう決めてます。私はもうあの会社は好きじゃないですけど歌はいいなと思ってる、ロマン鉄道です。JR 九州が一番だと思ってます。JR 貨物はごめんなさい。JR 貨物は、山本浩二さんが歌う春夏秋冬。 JR 北海道はダークダックスの皆さんで北の大地。そして JR 東日本はサーカスが歌う明けゆく空に。そして JR 東海は、これは歌ってるのは2機械の皆さんが歌ってますけども、めちゃくちゃ、なんて言うんでしょう、釈迦というか、高価というか、軍価というか、東海旅客鉄道株式会社釈迦っていうタイトルなんですよね。で、JR 西日本は、これ歌ってる方は特に決まってないんですけど、明日へ向かってという曲で、作曲はこれ堀内孝雄さんなんですね。そして JR 四国には釈迦がなく、代わりに愛唱歌、遥かな旅人っていうのがあります。これも特に歌ってる人は決まっていません。そして JR 九州が、ハイファイセットの皆さんが歌うロマン鉄道です。それでは、今からメドレーで聴いていただきますんで、皆さんもどの曲がいいのか決めて、投票してください。それではお送りしていきましょう。まず一発目はこちらから。さあ、山本浩二さんのその木田上はもう一押しの歌声聴いていただきましょう。春夏秋冬。
春夏の朝日を浴びて届ける信頼、広がる笑顔、群青の空、湧き上がる雲、遥かな希望、東へ西へ、鋼鉄の馬となり、今日も確かに駆け抜ける。 JR 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 貨物。
さあ、見事にメフィラス星人が歌い上げました。作曲は服部孝之さんでした。続きましてダークダックスが歌う JR 北海道北の大地、作曲はこちらも森田浩二さん、作詞は山上道夫さんです。
緑が燃える、平野をまっしぐら、
JR の文字が一つも出てこなかったんですが、こちら作曲森田浩一さんでした。そして同じく森田浩一さん作曲、歌はサーカスで JR 東日本、明けゆく空に。 も希望は東から生まれるということで、西を敵に回した曲聴いていただきました。さあ続きまして、JR 東海なんですけど、すごいかなり本格的な社歌です。東海旅客鉄道株式会社社歌。さすが東海道新幹線でボロ儲けしてあるわけであります。一般のお客さんに媚びません。続きまして JR 西日本は明日へ向かって、作曲は堀内孝雄さんです。
コバルトブルーの空を仰いで、風切るトレイン君の
続いては JR 四国、これは社歌ではありません、愛称歌、遥かな旅人。これはね、作曲中畑隆さん、あ、作詞ですね、中畑隆さん、作曲は鈴木喜三郎さんです。
新たな光を見受け、緑の丘を過ぎゆく、
最後は JR 九州ハイファイセットが歌うロマン鉄道。こちらもね、補作詞は伊藤明さん、作曲は鈴木喜三郎さん、まあ、榎田信也も一押しということで、特別にフルでお借りします。聴いていただきましょう、 JR 九州ロマン鉄道。
星が見える。
ということで、全社一応聞いていただきました。やっぱりあの JR はあの各部門ごとで分かれる、地域ごとで分かれるっていうか、それは部門で分けるべきであって会社じゃないなっていう気がしてます。もう一遍国鉄に戻した方がいいっていうのが私の考え方であります。一旦 CM に行きまして、この後最後の枠に行きたいと思います。一旦 CM です。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
世界のファッション玉金
というわけでございまして、今日は本当にね、バタバタバタバタでありましてですね、あのいつもの収録の開始時間をだいたい1時間ぐらいこう押しちゃったんですよ。でその上でやってますんで、もう今度はこの後は IBB ジャーナルサタデーのこの生配信が待ってましてですね、でもうあの ここまでタイトな状態でやってるこの土曜日の収録銀座、久々っていうか初めてかもしれないなというふうに思ってます。ということで、もうすでにあのタイムリミットになりまして、キラウェイユコさんはもうすでにあの、サテライトスタジオを離れておりまして、今、私一人で、この番組を最後まで継続しているというところでございます。まあいろいろとね、あの告知したいことがいろいろあるんですけれども、まあとりあえずあの5月の31日日曜日あたりにちょっとした集会を開くような今手はずが整いつつあって、でまだあの確定ではないんですけども、まあお近くの方、お暇な方いらっしゃったら来ていただこうかななんてことを今思ってたりしております。まああの、令和新選組がまあもうそろそろかなりやばい状態で、まあね、本当にあの支局の手が及ぶ云々って話は本当にあのずーっと前から出てますけれども、いつになったら捕まんだよとか捕まえに来るんだよとかと思ってる方多いと思いますけどね、こういうものってはね、かっちり形を作っていかなければなりませんしね。そしてまああの何でしょう、いろんなねメディアとか世論に追い立てられてやったっていう、後手に回ったっていうのを、まあ警察にしても検察にしても、ああいうあのおじさんたちはですね嫌うんですよ。なのであくまで独自の判断でそうしたのだっていうことを言い張りたいっていうのは当然あるわけで、まあそういうタイミングをね、彼らもね狙っているんじゃないかという、まあかなり角度の高い情報は私も得ておりまして、まあそういったこともあって、なあのまあそう遠くない時期にかなり大規模な動きがあるだろうというふうに見ています。でその前の悪あがき、令和新選組のその党内ではどうやら金の山分け、もう最後にその自分たちがそのプールしてる金を、まあその自分の懐の中でどう放り込むかっていうことに、なんか躍起になってるやつがいるという情報もありましたね。まあまあ、あの別に驚きませんよ。もともとそういう人たちだったんだなということなので、まあということで、そういう、まあどうせ潰れます。潰れますから、潰れた後どうあるべきかっていうことをみんなでああでもないこうでもないって話し合うような、そういうイベントがあったっていいんじゃないかなというようなことを今考えていて、それの準備を進めているところですので、またあの確定し次第お知らせをしていこうと思っています。ということで今日はね、本当にすいません、ちょっといつもより短めにお送りしているわけですけれども、そろそろエンディングテーマが流れてまいります。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、 お買い物は順調デパート。悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会。低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん。2階の看板は営業妨害。中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮。よみがえれ秋津有楽園。完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学。前島くんの彼女を探しています。全国縁結び愛好会。以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。まあそろそろ梅雨入り早いかな。でももうあの梅雨前線っぽいものが、南の海上に発生していたりで、ぐずつき気味の天気が続いております。湿気も高めでしてね、私湿気が高いのがどうもダメでありまして、もうねすぐもう本当にこれで体調崩れるんですけれども、まあ本当はねあのカラッカラに乾いたサハラ砂漠のような気候が私にはあってるような気がするんですけど、どうなんでしょうか。まあともかく、ずっとこの令和問題をお届けしているわけです。もう3年ちょいですね、もういい加減もう違う展開に行きたいなと。本当にこれは本当もう本当の意味での本心なんですけど、まあなかなかその最後のこの断末魔って言ってるのかな、まあ断末魔ではあるんだけどね、もう相当に支持者の方も減っちゃって、この間出た時事通信の、 あの政党支持率調査では なんと 0.3% という叩き出しましたね、数字をね。前回が 0.8% でしたから、それからマイナス 0.5 ということで 0.3% まで落ちてしまったと。振り向けば社民党 0.1% だそうですけどもね、その状態まで落ちているにもかかわらず一切責任を取らず軌道修正することなく全くもって自分たちを顧みない山本太郎大石明子というね、それをまだ未だに崇め奉っている田川亮さん曰く、そういった人たちをメダカピラニア、ね、すぐ噛みついてくるから、そして私はポンスケと呼んでるわけで、メダカピラニアとポンスケはもうニアリイコールということになります。という何なんでしょうねこの人たちはね。まだだいぶ減りましたよ、だいぶ減って、ごめんなさい榎田さん、今まで悪口言ってごめんなさい、今はもう本当に榎田さんたちが言ってることが正しいと本当に思うようになりましたっていうお便りを毎日いただいてます。ということで来週どんなことをお伝えすることができるか、どうぞお楽しみにしていただきましょう。お相手は榎田信也門でした。それではごきげんよう、さようなら。